ピシピシブフ、会心の一撃、後半です。そんな後半、
はい
はい、
3はすごかった
よ。3はすごかったんですけど、とりあえず1から3までで何か好きなイベントとかってありました？
1から3までで好きなイベント、
もう全体でにしましょうか、あとでちょっと考えておいてください。
好きなイベント
考えておいてください。好
きなイベント
も、とりあえず、まあ、考えておいてもらって話進めるんですけど、ドラクエ4、
うん、
4からロトシリーズじゃなくなるんですよね。で、3の最後にロトのシリーズ、ロトの勇者の伝説はこうやって出来上がりましたっていうのになって、うん、あ、そういうことだったのねっていうのになって、一旦そのロトの伝説シリーズは幕を閉じまして、うん、4から新シリーズなんですね、
うん、
天空シリーズという俗に言われるやつですね、うんうん、はい。で、4は何が変わったかというと、まず五章仕立てのオムニバス形式になったっていうのと、
うん、
で、ちゃんとキャラごとに名前がついてまして、固有名詞がついてまして、で、おのおのが冒険してて、最後5章で全員集合して、8人で冒険するみたいな、そういう。あと馬車ですね。
最初がライアンとホイミン、
ライアンがそうですね、ホイミン、ホイミンはまあ途中で仲間になりますけど。
で、第2章は
2章はアリーナ姫とクリフトとブライっていうジジイ、うん、
あ、
そうですね、おてんば姫の冒険ですね。
で、3章がトルネコ、
トルネコですね、そうですね、商人のトルネコがいろんなこうものを振り歩いたりだとか、うん、まああの
だよね、
まあ、いろんなね、あの王様からの依頼をこなしたりだとか、クエストでやっていくみたいな。そう、だから魔物を従って強くなるっていうのが目的じゃないよっていう。
で、4章が、まあ、マーニャと
ミネアですね、モンバーバラの姉妹、踊り子と占い師。
なんか去年出たなやつで、プレステ4かなんかのやつで、なんかアクションゲームみたいな、
アクションゲーム
みたいなドラクエのやつ、
ドラゴンクエストなんとかモンスターみたい
な、なんかそんなので、それをやった時にマーニャが出てきて、ものすごいエロチックな感じで攻めてくるな、
エロチックな感じで攻めてくる、
あいつ、
はい、まあまあビキニみたいな感じの、
小学生の時は何も感じなかったけど、
あ、本当ですか、
確実になんかエロさを、
はい、
エロさを狙ってるわけ、マーニャは。
まあそうでしょうね、お色気枠ですから、
うん、ドキドキしちゃってさ、
今更ドキドキしちゃったんですか。
マーニャは色っぽいなと思って、
はあ、いや確かにエロい格好してますよ、ふんどしみたいな感じ、
そう、はい、でなんかドキドキしちゃった、
ね、踊り子ってこんなんかっていう、うん、浅草サンバカーニバルみたいな格好してますもんね。
でも踊り子ってさ、どうなのっていう、今冷静に考えると
どうなの、そんな絞りたて生酒をあのマスで飲みながら、そんな人にごちられても困るんです
よ。設定としてはアウトじゃないの、なんか。
いや別にいいっしょ。てかドラクエミュージアムね、まあ舞台化とかもしたんですね。
マーニャ、うん、いやでもだって踊り子ってだって、
踊り子ってだって、はい、
勝負でしょ、だって
勝負じゃないっすよ、別に勝負じゃないっすよ。
いやでも一応なんかああいうそういう雰囲気だよ、なんかあれだけエロさを持ってると、
まあまあね、まあもともとバレーダンサーの羊がもともと何かって言うと、やっぱそういう
話、まあ、そういう話
だ、それありますからね。
それを子供向けのやつの職業の一つとして、はい、いやダンサーだったらいいんだけど、踊り子っていうのはすごいギリギリアウトな気がするんだよ。
ああなるほどね、
うん、
オイラ
みたいな。あ、そうこのムービーで、
このムービーですか、この見て聞いてる人伝わらないですよ、うん、これドラゴンクエストヒーローズ、
ね、そう、はいはいはい、これ、
はいはい、
なんだよこのエロ女と思ったもん。
あーエロいですねなんだ江口達也みたいな絵なん
ですね。そう、
うん、いいですけど別に、はい、こういうね。
で4は、
はい、
4は俺ね、はいはい、あれなの、はい、あの発売前にほらジャンプで散々特集するじゃん、
あのファミコン神剣で、
そうで最初のなんかあれとかでも、最初の方の関東カラーとかでも、はい
はい、ありますね。
で俺読んでる時にずっと気になってたのが、
はい
はい、ご障子立てっていうのはいいと、
ご障子立て、
はい、それは分かった、
それはね、はい、いいじゃないですか。
だけど、
はい、
ボリュームとして5章になってからすぐ終わっちゃうんじゃないかと思ったの、
はい、ああ結構あの4章までが長いから
っていうんじゃなくて、はいはい、個人的にやりたいのは、
はい、
5章からドラクエ3の頭みたいな感じにしてもらいたいわけよ。
はいはいはい。
で、地方土地土地で4までの主人公たちと会っていくみたいな、
そうですね、はい、
感じになるとすげえいいのになーって、その懸念点だけあって、
はい、
ドラクエ4をやったら、
はい、
5になってあっという間にすぐ終わったから。
5章ですか？
5章で。
そうですか？
すごい俺なんかテンション下がってさ。
あ、本当ですか。5章になってからがなっけえなと思ったんですよ、僕。むしろ
マジで、
むしろライアンがなかなか仲間になんないんですよ。あの5章で4章3章2章1章の順で遡って仲間になっていくんで。
あ、そうだ、その細かいこと覚えてねえ
よ。そうそうそう、だから5章、
あ、ライアン最後か。
ライアン最後なんですよ、
うん。
でライアン、
あいつ優秀なんだよ、なんだかんだでな。
そうそうそ う, そうライアンは戦士だから
一軍なんだよね、結局
強いんですよ。で
言っても
最初も、まあ最初のね章なんで、1章なんで、まあゲームバランスと兼ね合いもあるんかしれないですけど、ライアンは普通に戦士で強いんで、
うん、
モンスターとかまあ1人ですけど簡単に倒せるんで、
うん、
あんま苦労しないんですよね、うん、でホイミンが回復してくれるし、うん、で2章になったらいきなり難しくなるんですよね。3人パーティーにはなるものの敵も強いし、で自分たちがそんな強くないし、最初のだってカメレオンマンで詰まりましたもんね。キャタルコしてくるやつ、すげえ。
もう覚えてねえな。
でなんですけど、ライアンは頼りになるのになかなか仲間にならないから
なんで、でも5章、はい、すぐ最後のラスボスになんなかった。
いや結構ありましたよ、結構いろいろあって、途中なんかホフマンとか仲間にしたり。
ホフマンっていたな、なんか
ホフマンいたでしょ、
なんか30年ぶりぐらいに聞いた
でホフマンって、マーニャとミネをとりあえず仲間にして、エンドールで仲間にして、でその後ホフマンですよ。
誰だよそいつ。
ホフマンは友達の裏切りにあって、あ、なんか信じる心を忘れて、信じる心を忘れてるんですよ。でもホフマンが馬車持ってるから、馬車がないと砂漠は越えられないっつって、ホフマンを仲間にするためになんとかこうアイテムを、
すげえ記憶チップの奥底にホフマンっていた
いましたか。 AI のどっか
に、 AI のどっかにいた
ちゃんまつ AI のどっかにホフマンいましたかホフマン仲間にして、でこの馬はパトリシアだっつって、パトリシアをよろしく頼むよっつって、で場所もらって、う
ん、すげえ馬のパトリシア覚えてたのによ。
馬の名前はパトリシアですからね、うん、
それはわかる。
そうそう、それでその後なんかレイクナバの商人が船を作ろうとしてるらしいで、船が欲しいならそいつに会ってきなよみたいな感じで、でそしたらトルネコが船作ってもらってると、でそれを仲間にするためにいろいろねこうまあ冒険して、でトルネコを仲間にして船をねこう取って、でまたちょっと行動範囲広がってみたいな。はいはい、
当時だからまあファイナルファンタジーが来ちゃってたんだよね、
はい、ああもうね。
でちょっとでも気に入らないことがあると、やっぱりファイナルファンタジーが上じゃんみたいな価値観、
はいはいはい、価値観ね、
ユダヤ人は善悪みたいなそういう良くない思想が植え付けられてたから、
はいはいはい、ゼロか1かみたいなね、はい、こっちがダメなら、まあ、もう全否定みたいなね、はい、ありますよ、はい、それで、で僕一番思い入れ深いのは4なんですよ。やっぱりキャラごとがやっぱりちゃんと性格付けもあったし、名前もこういう名詞だったし、でね、1章からこう順番にこう冒険に付き合ってきた、あの私こと新庄が一緒に冒険をしてきたという、うん、あれがあるんで、やっぱりね思い入れが割とあるんですよね。であの5章になっちゃうと AI システムというのがありまして、
あ、そうだ、
戦闘で AI っていうのがあって、動かせるのは勇者だけで、他の1章から4章までのメンバーは自分で勝手に考えて行動すると。
あれって命令させるのなかったんだっけ。
命令させるのはないんですよ、最初の。
それもまたなんか自分の中でのなんだよこれみたいなのはあった。
それに結構がっかりみたいな人はいましたね。作戦がいっぱいあるんですけど、行動パターンをその攻撃特化のガンガン行こうぜとか、回復とか守備に重きを置いた命大事とかいろいろあったんですけど、でもなんとなくの方向性しか決められないんで。
そうだよ、
ね、こいつにベギラマしろよみたいな。
だレベル上げる時とかは全然いいんだけど、
はい、
勝負どここの時は入れたいよね、自分で入力。
そうボス戦だけでも動かさせてくれとか。クリフトがなんであのボスにザラキ使うんだみたいなとか。死なねえよ。
そういうだから物理的にさおかしいことが平気でまかり取った、はい、それイラッとするよね。
そう AI がバカっていうのがやっぱちょっとあのストレスポイントでしたね。そういう意味ではライアンとかアリーナとかは物理攻撃特化なんで、
そういうこと
やりやすい。ガンガン行こうぜだともう結構ねガンガン行ってくれると。
お前話戻っちゃうけどさ、
はいはい、
ドラクエ3でさ、
3で、はい、
最後のゾーマ
、
あれにベオマかけるとすげえダメージ与えられるじゃん。
うそ、
知らないの。
知らないっすよ。うそ、
うそ、
知らないっす、知らないっす。それゾンビだからってことですか。
そう。
ええー。
多分誰かがギャグでやったら一番それがダメージ与えられるんだ。
へえー。
知らなかったの。やってみて、じゃあ
今それ何リメイク版もすか。そんなことない
し。多分そうじゃない。
ファミコン版だけのバグ技みたいな。
いや多分ね、計算してる裏技だと思うそれ。
ええー、
それ俺見た時に、
はい、
これ作ってる人考 考えてんなと思って。
マジっすか。
絶対ありえないことが実は一番正解でしたっていう。
ゾーマベホまで検索すれば出ます。
多分そうだよ。
はあ。へえ。
木村くんちのお兄ちゃんが教えてくれたんだ。
そうだ、木村くん。いや、木村くんは結局それ3変えたんですね、400ナンバーだったのに。
いや、じゃあ兄ちゃんがね、
あ、兄ちゃんが
持って
るのね。
で、冒険の書1個貸してもらってたもん。
はいはい。もう、あ、すごい。
冒険の書1個貸して
もらって、和之
の書、そう、それを1個貸してもらってて、兄貴の冒険の書1個貸してもらってたけど、はい、なんか知んないけど、
はいはいはい、なんか知んないけど、
なんか知んないけど、兄貴のやつをちょっとやっちゃったかなんかで、
はい、あー、怒られるやつ
だ。すげえ本気でストンピング食らっててさ。
死んじゃう、死んじゃう。
兄貴って本気で蹴ってくんだなと思ってさ、はい、兄貴はいなかったから俺。
はいはい。
ほら、今動画で見てんじゃん、ベホマに弱いゾーマって。
いや、やってますけど、今光の玉使って色変わってるとこですから、
うん、
もうちょっと待ってください。で、まあまあ、4がやっぱね、一番僕的には、うん、ストーリー的にもデスピサロのなんかちょっとね、
あ、そう、デスピサロね、ベホマズン行くで、ベホマズン。
ベホマズンを、ベホマズンってだって、
ベホマを、
あ、敵に、
ベホマをゾーマにするわけよ。
はいはいはいはい。これいや、今見てますけど。はい。ベホマって、普通回復魔法ですよ。
あ、ほんとだ。159、162。
メラゾーマぐらい回復、来てますね。
おこれはすごいなと思った。
マジ？マジっすか？
あと防御防御防御防御防御防御 BBB ね。
あ、それはありましたね。
うん。
それはありました。あの3人目まで防御して最初にキャンセルして戻って攻撃すると
防御しながら戦っていることになる。
あ、それは知ってましたね。
え、ゾーマにベホマ知らなかったの？
知らない
っすよ。超寒いんだけど。
だってゾーマまで行ってだって僕消されたんです
よ。あ、そうか。戦ってないのかちゃんと。
ちゃんと1回2回やって全滅して帰ってきましたから。
あ、じゃあしょうがないね、
はい、ヒドラの前で親父が惨殺されて終わりですから。僕の中での
最初
の
神田がね、
神田さんじゃないです。あのオルテガ、
オルテガだ。神田は盗賊だった
の。それまでのオルテガはね、黒い3連星ですからね。お父さん、いや神田と A 一緒ですけどね。オルテガのなんでこのお父さん、あの目出し帽をかぶってるんだろう。
そうそうそう、
はい、
で、はい、4か
なわけで、僕は4は、まあ、割と一番好きなんですけど、5続く5どうですか。
5はもう全く覚えてないから、新庄君これやりたいみたいなこと言ったから、はい、
ここからスーファミになりました。
アプリでダウンロードして、
はい、
今やり直してる最中です。
あ、そうなんですね、はい、
やり直してて、
はいはいはい、
なんか子供だったのが大人になって、
はい、
なんか調子乗ってた王子と一緒に今城に帰ってきた。
城に帰ってきました。あ、はい、
そこまでやったけど、
はいはい、
面白い。
面白いですか。
ああ5、ファイブっていうよりドラクエって多分面白いんだなって思う。
今気づいたんですか。
今気づくっていうか、クオリティが多分高いんだよね。
ああ、それアプリ版だからじゃないですか、やっぱり。
え？
アプリ版になって
さ、操作性でしょ、アプリ版は。
操作性とかも込みで、
はい、いや面白いと思うよ。
いや面白かったんですけど、ファイブだから、ファイブまでしかやってないっていうのは、ファイブでもういいやと思っちゃったんですよね。
え、ちょっと待って、今毎日楽しみにしてやってるのに、生き返り、
はい、
生き返り楽しみ
にして、は
い、もういいやって、そういうこと言わないでくれる。
いや、僕一応最後までは行ったんですよ。最後まで行ったんですけど、でもイルドラースの第二形態で投げました。
その全然わかんないから、
ラスボス
俺多分倒してると思うんだけど、何覚えてないんだ
よ。いや、もうラスボスなんで多分そこまでは行ってないと思うんですけど、あ、でも、そっか、1回目のプレイの時にやってるってことですね。とりあえず全クリはしたんですよね。
うん。
はい。ドラクエ5のシステム的なあれは、モンスター仲間システムです。
そうそう、できるようになったよ。なんか馬車、
馬車。大人になって
モンスター。今、腐った死体とスライムが。
スミスとスラリー。
そうそうそうそう。それそれそれそれ。
はいはい。そこがやっぱ一番でかいのかなと。まあ、ストーリー的にはね、あの子供から大人に、何十、数十年間のストーリーだったり、
うん、
まあ、あの、結婚して子供ができたりっていう人生のね。え？
結婚？
結婚、え？だって結婚って、天空の花嫁っていうサブタイトル知ってます？
もうよく見てない。
あの結婚っていうのはドラクエ5を語る上で必ず出てくる大事な要素です。
だから覚えてないんだ。
結婚やったら絶対忘れないでしょ。
覚えてない。え、何結婚すんの？
結婚しま、え？いや、ちょっと何ネタバレみたいなこと言います？
ちょっと。
いやいやいや、結婚するわ。5は。
どう、え、それすげえ
楽しそうじゃん。途中で花嫁を選ぶイベントが出てきます
よ。え、選べんの？
選んだでしょ？最初のプレイの時に。
全然覚えてないんだって、だから。
なんでその人生における重要イベントを忘れるんです
か。小学生に結婚って言われても全然ピンとこないよ、そんなの。
まあまあ、そうかもしんないですけど、なんとなくわかるじゃないですか。だって、 自分にも父と母がいて、あ、なんか2人が結婚して俺生まれたんだなみたいな、なんとなく入ってると、それ具体的に何をしたかとか知らなくても、なんかわかるじゃないですか。家庭を作るってこういうことかなみたいな。
知らないよ、そんな。小学校高学年に結婚って言われても、そんな
親のない子じゃあるまいし、
そんな全然ピンとこないよ、そんな単語。
まあそうね、孤児院で育った、
ホイミンと一緒だよ多分。なんか感覚的には誰を選ぶの
か、ホイミンと一緒まあそれでもいいですけど、まあまあちょっとね、
結婚すんだこいつ。
いや、まあまあします。
ちゃんま結婚すんだ。
ちゃんま結婚します。
離婚とかあんの？
いや、離婚暗い。
結婚して離婚してみたいな姑問題ではないの？
姑問題では、あ、姑問題。
盆は実家に帰らないといけない、嫁の実家に帰らないといけない、そういうのあったりしないの？
まあね、そうですね、嫁の方の実家のお父さんがうるさいとか。
で、結婚だって今だって現状ビアンカしか出てきてねえから、ビアンカと結婚すんの？
いや、かどうかはあなた次
第。そうなの？
かどうかはあなた次第です。
ビアンカどうか
な。どうなんだろう。
ビアンカちょっとタイプじゃないんだよ。
ちゃまさんは置いといて言いますと、一応結婚候補が、スーファミ版の時2人いたんですよね、ビアンカとフローラ、
うん
うん、で DS 版からもう1人加わってデボラっていうのが、
お、3人になるの
なるらしいんですけど、僕でも DS 版をやってなくてちょっとよく分かんないですけど、はい、3人から選ぶそうです。
はあ、これちょっとアプリ版がどうなってるのか、ときめもみたいになってきたな、これ
ときめもですよ。
3人から選ぶんだ、はい、難しい。一夫多妻ではないんだもんね。
そう、ないですね。さすがちょっとアラブのその石油王みたいなことはちょっとできない。
結婚か
重大問題。
これはそう考えながらやっていくしかないよ、これ。
そうですね、
一個一個のセリフも、はい、適当にピピピピ飛ばさないで、ちゃんと
裏を読みながら、こうやっぱ自分の中でのなんですか、信頼度を、
うん、
上げていかないと。
ビアンカちょっとないんだよな。
ビアンカ今のところないですか、
うん。
だからフローラ、途中でその後出てくるであろうフローラにどこまでキュンと来れるかじゃないですか、ね、
でもデボラも知らないんでしょ。
デボラもちょっと分かんないですけど、僕は
デボラも確認しない
でます。デボラはでもエロいですよ。見た感じエロいですよ。
そっち、はい、山本リンダみたいな感じでしょ。
リンダ困っちゃう。山本リンダみたいなやつ。はい、まあそんな感じなんで、とりあえずその結婚っていうのはストーリー的な一個でかいポイントですけど、システム的にはモンスター仲間システムですよ。で、大人になるとモンスター仲間に できるじゃないですか。
するするする。
倒した敵が起き上がって仲間にしてほしそうにこちらを見ているみたいな、
うんうん、
仲間にしますかみたいな、うん、あったんですけど、あれ仲間システムは僕はあんまりちょっと馴染めなくて、
で
というのもランダムじゃないですか。
俺のスミスをバカにしてんの。
いや、スミスをバカにしてるわけじゃない
です。スミス一生懸命やってる、腐った死体のスミスは黙々と働いてるよ、もう
黙々とね、賢さんだなぐらいしかないです、うん、なんかね、選べないんですよね。なんかランダムじゃないですか、完全にぶっ倒した後に起き上がってくるかどうかはそいつ次第じゃないですか。それをじゃやっぱちょっとね、能動的にこいつを仲間にした時に交渉してやるみたいなのが要素がなかったんで、ちょっとこれ結局運じゃねえかと思っちゃった。
あ、そうか、能動的。いや、なんかちょっとやってみて、はい、スミスとスラニーを仲間にしてみて、
はいはいはい、
それをやった上で面白いとかじゃなくて思ったのは、
はいはいはい、
これ人によってパーティーの種類が変わるから。
そうですね、
千差万別じゃん。
あ、
で iPhone って何がすごいかっていうと、
はいはい、
ホーム画面の配列が人によって違うことだと思うんだよ、
はい、あ、なるほどね、はいはいはい、確かに全然違いますからね。
外枠だけ作って中身はあなたたちが好きなようにやってくださいっていうのはすごいなと思ってて、
はい、
それと同じことをこれドラクエ4はやろうとしたんだなと思って。
5ですか。
あ、5
か。5ね、モンスター、どのモンスターを仲間にするかでパーティーの色合いが全然
変わる。で、人によって違いますよ。で、正解っていうのはその人自身が導き出すものなんで、うんうん、みたいな、
はい、
あ、志は高いなと思ったね、
うん、はい、
そ、小学生の時そんなとこはあんないもんね
まあまあそうですけど、
だドラキーじゃねえかやみたいな。
でもね、残念なのはね、3人パーティーになっちゃったんですよね。4までは4人だったのに、5って。あれ3人パーティーじゃないですか。
え、今4人いるよ。
え、4人パーティーに行けます？
アプリのやつ4人いけるよ。
だと、あれマジっすか。
いけるよ。チャンマだろ、ヘンリーだろ、
ヘンリー、はい、
腐った人のスミスだろ、
スミス、
あとスライム、
あ、
4人じゃん。
あ、4人か。あ、じゃあ別
に、いろいろ改善してるわけ、この何十年の間に、新庄さんの知らない間に。
じゃあ別にいいっす、はい。
あ、でも当時は3人だったんだ。
いたったような気がするけど、当時から4人だったらすいませんなんかブオーンとか3人でなんか
何ブオーン
ブオーン知らないですか。
何ブオーンって。
だから僕5で覚えてるのが、結婚、ブオーン、石になって8年間転がされてるっていう、その3つしか覚えてないですよ、ほぼほぼ。
ブオーンってギオンじゃ
ん、
何それ。
ブオーンっていう中ボスがいるんですけど、ブオーンがクソ強いんですよ。
あ、そうなんだ。
ブオーンって本当山のような巨大なモンスターが出てくるんですけど、
へ
ルドマンさんっていうそのフローラの結婚候補の相手の親父さんの先祖が、昔わしの先祖が封印した魔物なんじゃが、なんかの拍子に蘇ってしまったんじゃみたいな、そいつを退治してくれんかみたいな感じで頼まれるんですけど、じゃあ分かりましたって言ったら、塔の上に立ってみたら本当に山のようなあの化け物が出てきて、ブオーンって出てきて、そいつがクソ強いんですよ。はい、で最後の鍵取るためにブオーンを倒さないといけないんですけど、マジで倒せなくて、はい、めちゃくちゃ強いんですよ。
全く覚えてない。
あ、本当ですか。
でもね、や倒してるんだよね。
倒したんでしょうね。はい、
全く覚えてない。
ブオーンがクソ強くて、その当時まだバイキルトとかを使えるやつがいなくて、
バイキルト重要だよね。
一生懸命ファイト一発とかで頑張ってるんですけど、結局全然なんかもう追っつかずに、いやだから、あそこでレベル上げをしないといけないっていうストレスもあって、あ、
それでやめちゃったんだ、はい、
でそれで同時期にやってたのが僕新女神転生だったんですけど、
その時ね、
そう、敵を仲間にするというシステム、あの行動において、メガテンは仲間、あ、悪魔と会話して、でお金をあげたりアイテムをあげたりとか交渉して有効度を上げてって、うん、そしたら仲間になるみたいな。
ああ、もうちょっと自分的に選択肢があるってことだよね。
自分でこう仲間にするために交渉を楽しめるみたいな、うん、で結果的になんかその あんまり使えないやつを仲間にしたとしても、うん、悪魔合体で材料にできるんで、
あ、
別のやつが作れるみたいな、そういう自由度もあって、あ、これドラクエよりこっちの方が面白いじゃん。
まあ、それだって邪魔するところの FF の方が面白いじゃんと一緒だもんね。
そうですね。まあ間に一回 FF も挟んでるんですけど。
だから
もう、まあ、ドラクエのも挟んでるんですけど。
ドラクエのさ、もう宿命なんだけどさ、はい、踏み台にされちゃうんだよ多分。
ああ。
他の RPG の。
ああ。
それはそうだ、他の RPG はドラクエのいいところをパクりながら弱いところを補填してやれば売れるんだもん。
王道であるがゆえにね。
うん。
ああ。
大変だね、ドラクエ作るって。
いや、そうですけど、でも結局でもドラクエを超えられたものがどれだけできたかっつうとね、そりゃあれじゃないですか。まあ人それぞれですけど、それは僕はあのメガテンの方が面白いなと
思って。ああ、それはいいんじゃない、全然。
でもやっぱりドラクエの方がいいっていう人は、
まあ、いるだろう
し、大多数いるんでしょうし、うん、はい、そんなこんなで、まあ、多分ドラクエから始まっていろいろ好きなものが分かれていくっていう人はね、多分いっぱいいたんでしょう
けど、そんなドラクエが、
それで僕はドラクエ5でちょっともういいかなってなっちゃいました。
プレステが 6?
プレステが、いや6までスーファミなんですよ。
あ、そうなん。
6が1995年12月9日発売、幻の大地、はい、なんですけど、もうでも94年の12月にプレステとサターンが発売されてる以上、もう新機種の時代に移っちゃったんですよね。
セブンが、
セブンからプレステです。
プレステ、
はい、
プレステのドラクエだけ1個覚えてるのがあって、
はぁ、あ、はぁ、あ、
やってないでしょ。
僕だから6以降やってない
でしょ。
1個も
中身何にも覚えてないけど、
はあ、
途中で気づいたんだけど、
はい、
逃げるってするじゃん。
逃げる、はい、
であれ逃げられたとか気持ちドキドキじゃん。
まあね、
で逃げられた瞬間に、
はい、
読み込むのよ、
カシカシカシカシ
カ
シ
カシカシカシカシカシカシディーディーディーって、でなんかその普通のフィールド画面に戻んの
ドラクエ1の音楽に、
はい、で逃げられないと読み込まないの。
はあ、
俺その瞬間に、あ、ダメだこのゲームと思った。
ローディングのあるなしで
それが
逃げられるか
分かっちゃう、耳で分かっちゃう。
それ最近のあのスマホゲーのガチャ回した時にローディングするかどうかでちゃんとあのあいいのが出るかどうか分かっちゃうみたいなやつじゃないですか。
うん、まあ同じだね。
そういうことですね。
うん、うん、それだけ異様に覚えてて、そっから先はドラクエのことは何にも覚えてないの。で去年やった、
はい、
それこそ去年一昨年がドラクエヒーローズもそうだけど、
はい、
ビルダーズか、
あ
ーがむっちゃくちゃ面白かった。
へー、あ、そういうやっぱ派生作品がいっぱいある、
うん、
ナンバリングタイトルは10本こう次出る、うん、あ、もう今出てますけど11本ですけど、派生タイトルでいろいろある、モンスターズだったりとか、うん、ヒーローズだったりとか。
ビルダーズは面白いね。
へえ、
あれはよく考えたと思うよ。
あ、そうですか。それ PS4
4
もう面白いゲームは PS4 じゃないですか。
でも5もやっぱアプリでやってみてやっぱ面白いから、やっぱドラクエって本当に面白いんだなと思って。11もちょっと気になってるよね。5がこんだけ面白い、ちょっと4もちょっとやり直す。
4をちょっとやり直してみて
ください。だから5をこれでやるでしょ、
はい、
で4もやり直すからアプリで、
はいはい、
で多分本当面白いと思うから、そこから11やるよ。 プレイストそしたらちょっと値段下がってるでしょ中古で。
あ、なるほどね。僕は初めてドラクエ3を買った時のように、
うん、
はいはい、まあ中古市場も出回ってるでしょうね。はい、
改めてドラクエをやるっていうのもいいかもしれないね。なんか見切りをつけた人もいっぱいいると思うんだけど。
あ、そうですね。
なんか原点回帰じゃないけど、
はい、
この機会にドラクエもう一回やるっていうのは。
でもドラクエやっぱりいろんな思い出がありますよ、思い返してみると。なんかやっぱ小学校の時にやったファミコンの 1,2,3 の思い出とかいっぱいありますもん。やっぱり
なるね。
そうそう、あのロトの鎧取る時のなんか悪魔の鎧が出てきてとか、あとメルキド入る時にゴーレム出てきてと
か。あー、ゴーレム超強かったもん。
メルキドのゴーレムがまあ進撃の巨人の元ネタなんだろうなとか、うん、笛吹くと寝るとか。
そういうこと言うね。
え、そういうことでしょ。でも
そういうこと言うね。
まあまあまあまあ、だってあの竜王の島に渡るための3つアイテムを集めなさいみたいな
メッセージあるけど、虹の雫とかそういうのや
つ、ね、そうそうそう、虹の雫を作るために、太陽の石と雨雲の杖と、
なんかあんだよな、うん、ややこしいんだよちょっと、
なんかね、
ちょっとややこしいんだよ、
仮のなんとか、
うん、
はい、
ノートに書かないと覚えてないレベル。
そうそうそう、で太陽の石が見つからなくて、どこにあんだどこにあんだってずっとぐるぐる回ってたら、最初の出発地点のラドトム城にあるっていう。
あ、
そこかよみたいな、こんな壁の黒いところの外に出れんのかよみたいな。
あ、そうね。
そう、あと同じやつで2のあのラゴスが見つかんないもんだ。
あ、ラゴスないたな。なんか
ラゴス、盗賊のラゴス、
盗賊、あ、いな、あいついなかったわ。
そう、水門の鍵を持って逃げた盗賊のラゴスが、
あいついなさすぎてちょっと問題になったもんな。
じゃあ牢屋にぶち込んだんだけどなんかいないんだみたいな。
そう、
そしたら牢屋の後ろの黒い壁のとこに1個だけ奥入れんのかよみたいな。そこって、
世界中探しちゃったもんね。あいつを探すために。
したらヒントが少ないですからね。
そう、
でもラゴス見つけた次の日学校で大騒ぎですよ、
うん、
そうそう、ラゴスおったでっつって。
そう、
朝原逮捕の時と同じぐらい、あの、
そうそう、ガンダムユニコーンと一緒なんで、すぐ目の前にあったやつでしょ。
そうそうそう、東大元暮らし、
ドラクエね。
ドラクエ
やっぱ鳥山明がね、やっぱりキャラデザインやったっていうのは大きいんだ、
は
い、当時ドラゴンボールをやってた、
ね、やっぱなんかあの洋物ウィザードリーとかそういうのがやっぱりね RPG だったわけじゃないですか。
やっぱ鳥山明がやるってさ、
はい、やっぱ FF とかもリアル路線だから結構グロいじゃないですか。うん、天野義しとか、
うん、
天野義とかじゃないですか。それをポップなね、ちょっと可愛らしい、
うん、
だって全キャラぬいぐるみにできるような感じのデザインの愛嬌のある、それでいてちゃんとかっこいいモンスターのデザインっていうのはやっぱ鳥山明先生のセンスですよ。
あとなんか覚えてんの？
あとなんかね、小さなメダル。
あ、
小さなメダル4からですねこれも。
一発目で幸せの釣り毛なんかもらえるやつでしょ。
なんかいろいろ祝福なんだっけな、うん、
いやでもね、やっぱりこの頃からなんだけど、
はいはい
はい、収集劇ないから。
ああ、そっか、
構成なんだよ知りたいの。構成とストーリーなの、
はいはいはい、
あとシステム、
はいはい、
どうやって面白くさせようかっていう風にか作り手が考えてるのかと、話の構成とストーリーだけを終えてればいいから、
はいはい、
カジノとか絶対俺もう一周したら終わりだし。
あ
で小さなメダルも結果論として集まったやつは買えるけど、探しはしない。
あ、小さなメダルを 全部集めて、あのはぐれメタルの剣取るのに頑張りましたけどね。
あ、いや分かるよ、
はい、
だって俺とそうだよ、ドラクエのいくつかをね、
はい、
高校の時友達がカジノでさ、
はい、
ずっとやってて、
はいはい、
すごかったもん、ちょっと引いたもんね。最終的になんかね、パチプロみたいになってたんだけど。
ドラクエのカジノでパチプロ。
いや、まあ、職業がパチプロみたいな感じなんだけど、もうやっぱそういう賭け事好きだからっていうんで、
はいはい、
で、ドラクエのカジノで、
はい、
なんか最終的にいくつ、この台で、この数字をこれだけかけ続ければ負けないみたいなことを言い出して、ガムテープで貼ってたんだよね、そのコントローラーとボタンを。
何ですかそれ。
そうすると24時間かけ続けられるんだ。
うわ
うわすげえと思って、でもこれ、
あ、鬼っすね。
これこんだけ増えてどうすんのって聞いちゃったもん俺。
いや本当っすね。結果的になんだっけ、はぐれメタルの盾かなんか、
うん、
一応もらえるっていう。
もらえるのもどうでもいいんだって、こんだけ増やしたってことが重要なんだみたいなことを言ってて、ああそう。
もうメダルを増やすということが目的なんだ。
全然そのカジノから一歩も話進めてなと思って。
そっから、
うん？
それはもう病気っすよ。
うん、
はい。なこんなで、
はい、
とりあえずすいません5までの
終わ
りですけども、
はい、
まあ5はちょっとジャマさんやってるってことなんで。
やってますよ。
今後もちょっとねやってますよ。まあね、いろいろ出てきますから。
多分思い出してくると、もうやっててちょっとずつなんとなく思い出すもん。
ちょっとブオーン出てきたら教えてください。 ブオーンがマジでめんどくせえ
っていう。そんなやついたかな。
僕だから5ミルドラースで投げちゃったからエスタークの存在を知らなかったですもん。
エスタークっていうのは
みたいな話を
友達が聞いたことがある。
してるから、エスタークってお前それ4の話だろみたいな。なんで5なのに。
あ、ちょっと待って、4と5つながってんのか。
一応ね。でも4のエスタークはなんかね中ボスなんですよ。そんな強くなくて。
じゃあ4もやっといた方がいいってことだよね、5の前に本来。
まあまあまあまあ、そうですけど。
あー、めんどくせえなー。じゃあ4からもうこっからまだそんなすねえから4からやり直す。
でも直で繋がってないんで別に5
な
んで、
大丈夫なのか。
4でもいいですよ。はいはい、
はい、
なもんで、はい、とりあえずまあこんな感じですけど、
はい、
はい、いいんじゃないですかね。一応ね、最新作出ましたんで、はい、まあ、過去のドラクエシリーズやり直してみるのもいいんじゃないでしょうかって話でございました。
はい。
はい、というわけで、俺たちのドラゴンクエストありがとうございました。はい。はい、では、告知、
はい、
はい。東京ミルコールの、本公演ですね。
はい。
はい、劇団東京ミルコール第21回本公演、カスカビアングラフィティと。カスカベ青春競争曲というお芝居でございます。はい、こちらがですね2017年9月13日水曜日から18日月曜日まで、1,2,3,4,5,6 6日間の全10ステージ、はい、全10ステージでございます。はい、やってますので、はい、皆さん、あの東京ミルコールというのは実はあの劇団なんですね。あの私とね、あやちゃんも所属してます。はい、ですので、まあね、あの本職ということで、はい、お芝居ありますので、舞台ありますので、ぜひぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しいただければと思います。チケットは前売り3,800円、場所は、スペース早稲田というですね、地下鉄東西線東京メトロ早稲田駅一番出口から徒歩1分でございます。はい、非常に交通のアクセスのいい、劇場でございますので、よろしくお願いします。ただ1個だけ注意点ありますのは、お席がですね、65席ぐらいしかない、はい、小さな劇場でございますので、お早めにお買い求めいただけないと、見たい日に買えない可能性もあるというところですね、お早めに、お申し込みいただければと思います。チケットのお求めはですね、東京ミルコールの公式ホームページもしくは公式、ツイッター等々でですね、出してますので、まあ、あとあの役者おのおのですねツイッターやら何やらかんやらでも告知しておりますので、まあ、当然私新庄由紀と、はい、告知してますので探し合っていただきまして、お申し込みいただければと思います。で、もしよろしければですね、この東京ミルコール放送局を聞かれた方はですね、そのウェブからのですね、登録フォームの最後、備考欄というのがありますので、そちらに、東京ミルコ放送局扱いというふうに書いていただけると、いろいろと助かります。はい。というわけで、ちゃんまさんどこ行ってますか？
行ってないですよ。
え？あれ？今ちゃんまさんが透明人間になったんです
か？今ずっといましたよ。
あれ？ずっといました？
はい。
何したんですか？寝てたんですか？
いました
よ。まあまあいいですけど。はい。というわけで、まあ、カスカビアングラフィティよろしくお願いします。
はい。
はい、続きまして、あれですね。もう山のあれは終わったんですね。昨日
山のイベント素晴らしいイベント
素晴らしいイベント終わりました。
はい、
はい、ジャパンさんの方から何かありますか。
はい、ですね、
はい、
すいません、デザインで、
はい、
公式ライン、東京ミルコール東京の公式ラインアットというのをやっております。
はい、
週に1回お得な情報を届けさせていただいておりますので、はい、ぜひお気軽にご登録ください。はい、LINE の公式アカウントから検索してもらって、
はい、
アットマーク YRY1664X、アットマーク YRY1664X で検索してください。もしくはですね、はい、東京ミルコール東京の方のブログをやってますので、こちらの一番ケツの方にあのボタン1個で、いけるような QR コードすぐ出るやつですね。
はい、
それがあります。そこをクリックしてもらえれば、だいたい今スマホ持ってると思います。それですぐ入れると思います。
はい、
でそちらの方はね、あの1対1でのトークもできますんで、
はい、
何か聞きたいこととかそういうのがあれば、個人的に気軽にそっちから言ってもらえればと思います。はい、あとはツイッターですね。
はい、
東京ミニコン放送局でツイッターもやってますので、そちらも気軽にご連絡いただければなというふうに思います。はい、
そうですね。
はい、
もう基本的にはあの受け身の情報だったんですけど、まあね、山の高尾さんの公開収録なんてやったので、
はい、
おそらく、公開収録に来れなかった方もその当日の模様とかが写真で流れてきたりとかしてるんじゃないかななんて思ってますけども、
はい、
はい、じゃあまあそんなような予定でやってますんで、ぜひぜひ、ご登録いただけると嬉しいです。
はい、
はい、ではお便りを紹介したいと思います。
はい、
塚さんありがとうございます。
はい、
はい、冷蔵庫マンさんからの感想ですね。ありがとうございます。はい、今回非常に参考になる最新映画情報が聞け、冷蔵庫マンさんに感謝です。そして冷蔵庫マンさんの君の膵臓を食べたいの熱意ある感想からのバイバイマンの投げやり感、これはガツンとくるクソ映画集、あ やばい、まるで伏せ字になったのに、クソ映画集がするので、ぜひミルク放送局様に取り上げてほしいなと熱望します
で。バイバイマンをってこと？
バイバイマンを。
改めて。
い
や、つまんないんだと思うよ、俺見てない
けど、うん。僕もそう思いますけども、まあ、なんかソフト化した暁には、あ、こういうことだったのかとか、
多分。っていうね、映画館は、でももうやってないでしょ。
もうやってないかな。ちょっと逃しちゃったかもしれないですね。はい。ですんで、またなんかソフト化した暁には改めて見てみようかなというふうには思ってますけども。はい。
はい、
続きまして、ピンクのジョーさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いつの間にかウィキペディアにページができてたということで、東京ミルク放送局のウィキペディア。
なんだね、あれは。
ありがとうございます。
いや、いいんだよ。全然作ってくれた方がいらっしゃる
っていうことは全然知らなかったんで。作っていただいたみたいです。みたいですっていうか、はい。
全然知らなかったけど。新庄君、最初読んで、ああ、新庄君自分で作ったんだな、こういうの好きだしと思ってたんだけど。
自作自演。
うん、
自演オツ。
自衛オツっていうか、なんかああいう細かいのなんか、なんか好きじゃん。ね、
あ、そう、データ系をね、
こまごま。サバン症候群だから、
基本。サバン症候群じゃないですけど。
うん。
ああ、うーなんで。
うん。
で、これを、
新庄君じゃない
の？リスナーさんが、作っていただいた。
え？
リスナーさんに作っていただいた感じ
です。そうなんですね。はい、あ、いや、でも、いや、ほんと作ってもらったんだったら、本当にありがとうございます
ということ で。なので、もし、よろしければ、自由に編集していただいて、
ごめんなさい。まあ、ほんと、こうやれば、自分の紹介のところを、
はいはいはい、
なんかどうでもどうか書いてましたけど、
はいはい、
でも実際はイケメンとか、
ああ
そ, う、ね、そういう一言入れておいてもらいたいですね。
ものすごいアフロヘアであるとか、そういう、
いや、それは別に書いてない、最初にすごいイケメンであるとか、そういうそういうプラスで終わらせてもらいたいですね。
なんか
感覚とかじゃなくて見た目の何かで終わらせて
もらいたい。やっぱ番組内でのイケメンエピソードを引っ張り出してきてもらって、
ないわ、
紹介してもらうと
ないわ
いいんじゃないですか。
ないわ、
やっぱ、ね、エピソードに絡めて言ってもらうと、やっぱこのね、
新庄君もどうか分かんないけど、
はいはい、
実は福山雅治と瓜二つであるとか、
は
い、なんかそういうのが一言あるだけでやっぱ全然イメージ変わってくるじゃないですか。
そうですね。でも嘘はいけないですから
。あんちゃん、
あんちゃん、あんちゃん、
あん
ちゃん、こいつは白い釣りをやって
ダブって
あんちゃん、
そういうエピソードをウィキペディアの中にこう入れて、知り合いの芸人さんがなんか作ってもらって、ファンの方が作ってくれたらしくて、すごい細かいの
よ。ああ、
すごいね。
芸人さんとかのウィキペディアすげえ細かいですよね。
ファンの方が作ってくれるから、
なんか生い立ちだったりとか、どこどこ高校出身でとか、
でそいつすげえ面白いのは、普通なんだよ、普通のやつなんだけど、すげえ細かいこと書いてあるくせに、最後の最後でどんな項目もでもゲイって書いてあって、
いじめじゃないですか。
でもゲイ、大学は何々大学どこどこどこを卒業して、何々研究してこういうことを勉強した、はい、でもゲイとかそれがどうも、そういうの面白かった。
いじめられてるじゃないですか。
細かく書けば書くほどでもゲイが効いてくる。
あ、そうですね、はい、あ、これ冷蔵庫マンさんなんて、主なゲスト冷蔵庫マンって書いてますけど、
うん、
はい、こちらもちゃんと冷蔵庫マンさんはウィキペディアにちゃんと項目がある芸人さんなので、そっちにリンクが
貼られてます。リンクを貼らないとダメですね、それはね。
リンク貼られてますよ。
貼ってあるんだ。
貼ってあるんですか。
はい、すごいね。ちなみにウィキペディアの住人になったってことだ。
住人になりつつありますね。
そろそろ街歩けないね。
え、サインでね。
やべえ。
というわけで、一応おかげさまで、
いや、でも本当ありがとうございます。
ありがたいことにやっていただきましたんで、もしよろしければ、
はい、皆さんで、ね、編集してもらえれば、ね、
放送中のいろいろなエピソードを混ぜ込んでいただいて、はい、充実させていただければと
思います
。
はい。
はい、続きまして、ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。
はい。
はい、今更ながらジュラシックワールドを見た。
遅っ
大変
面白い。何のつながりもない。はい、
まあ、そうです
ね。まあ、いいけど。
大変面白かった。
うん、面白いですね。
特に、恐竜を生物兵器として軍事利用しろと主張するパーク職員のおっさんの案の定ぶりがいい指揮からだったと。うん、インド人社長も安全大臣の人だけど、シャシャリ出て現場を混乱させるドジッコぶりも同じくいい指揮キャラ、
うん、いいですね。
指揮キャラの話ですね。
あれ、この前のやつでしょ、ジュラシックワールドって多分。
そうなんですか。もうえ何作目でしたっけ。なんかロストワールドとかがあって、それがジュラシックパーク2。なんか
わかんない。でもそれ多分言ってるの、この前、まあ、1、2年前にやったやつだ
と思う。はい、ありましたね。
あれ笑えるもんね。
それをちょっとも
う出てないんで。うん、多分それを笑えるんですよ、結構。
あ、そういうことですか。
うん、ちゃんと振りが効いてるんだよね。あ、これ危ないやつなんじゃないかなってのちゃんと危ないとかね。
あ、これフラグなんじゃねえの
かなってのちゃんとそうなんです
。これ来たーみたいな。あ、それ気持ちいいですね。
気持ちいい。
はい。はい、また同じ方ですね。
はい。
前回の、前々回かな、あとオープニングトークで。カード自体にチャージ残高を表示できればいいのにと。スイカとかパスモ、
はい、はい、
おっしゃってましたが、地元の某ローカル店のポイントカードでまさにそれをやっていました。
お、
一部が上着可能な感熱素材のようなものでできていて、ポイント残高を印字していました。確か山田電機も昔そうだ
った。山田電機そうだったね。ポイントついた、銀色のやつだった、
何ポイント書いてましたね、うん、はい、 確かにそうですよ。でも確かにパスモとかに印字されてると分かりやすいですけど、拾った時にあこれ9800円入ってるとか見えちゃうと、あでもらっちゃおうみたいな。あれだって認証とか何もなく普通にかざすだけで入れます
もん、いけんもんね、
お金使えちゃいますからね。やっぱり危険なのかな。なるほど、なるほど。はい、またこの時間ですね、あ続きで、ただ配信でも言っていたように店舗限定のポイント残高と現金としての決済が可能な残高では拾われた時にパッと見で分かることのリスクは段違いだと思う、はい、そのことですね。
はいはいはい、
はい、あ続きまして、ちゃんまつさんが某作品の予告を熱意を感じない老人映像と言っていたのを俺なりに解釈すると、まあ某作品ですよ。
え、何？
某、ふふの奇妙な冒険です。
あ、ジョジョね。
はい、もう言っちゃった。はい、金儲け主義からとりあえずで人気作に手を出す、原作愛も経費もない、悪しき同時に二次創作作品ということでよろしいですか？
二つ、情報付属させてもらっていいですか？
はいはい。
アンジェロ役の人とちょっと会ったんですよ。
え、マジですか？
名前忘れてるのまずいんですけど。
有名な方ですよ。勇者の人ですよ、
はい。あ、そう、勇者の人。
はい。
ジョジョどうなんですかねと、しかし笑い話聞いたの。
はい。
したら、
はい、
アンジェロ役の人が、
アンジェロ、はい、
まあ、
まあ、まあ、
まあ、
まあですか、
出て一言で終わってた。
なるほど。まあ、
そこ先はもう推し量ってくださいっていうことだ。
なるほど、なるほど。よくわかりました。
うん、
まあってことですね。
アンジェロがそういうこと言わないよ、アンジェロ、あのアンジェロ。それ以外すげえちゃんと話して真面目にやってたよ。
あの観光スポットになっちゃうアンジェロは。
うん、
そうですか。嘘つかないですね。
うん、
なるほど。はい、最後、トニーさん、ありがとうございます。番組で DM でいただいてますね。あの、ツイッターの。
はい。はい、
もしかしたら、あれですね。もしかしたらご存知かもしれないので、DM で、あの坂口拓さんがツイッターをやっていることが判明し、少々驚いています。SNS とかに縁もゆかりもなさそうな男っていうイメージでしたので、あと、本格復帰作リボーンのインタビューページが熱いです。ちなみに、拓さん。最新のツイート、吹き矢をする坂口作が長渕さんの LINE 登録時に送られる筋トレ動画を彷彿させます。魅力理論として真剣に何かに取り組む男は本当にかっこいいです。
そうですね、タクツイッターとかやってもらえるなかったよね。なんか、
イメージなかった、
ね、右手で掴んだ、
はい、
酢飯を
酢飯
ギュッて掴んだやつをなんか板の上に置いて、その上に、
はい、
サバを置いて寿司だって言いたい
バーン
これが寿司だっていうぐらいのタクは勘違いのツイッターのその140文字はそういうさちっちゃい話をしてもらえないよね、確認は。
ちまちまちまちまって。
あとの仕事か。
仕事なんすかね。まあでも、復帰作ですから。
本当だ、吹き矢吹いてるね。
はい。
まあ、こっちも編集してるしね。手が飛んでやるんだ、
はい、
こっち。
はい。あと同じくトニーさん、ありがとうございます。
これ、はい、競技じゃねえか、この吹き矢。
吹き矢。スポーツ吹き矢。
いやこれ狂気だろこれ。
あ、これもう
個人で所有
しているレベルの皿みたいな
もん、ね。レベルの
人殺せるやつでしょこれ。はい。
すげえ。
はい。またあのトニーさんなんですけど、
ね。
はい。トニーさん、リクエストです。
はい。
春アニメ月が綺麗の特集をぜひお願いします。こんばん。はい。中学生の恋愛模様をこれほどまでに繊細に描いた作品は近年類を見ないと思います。視聴中、そして視聴後が特に顕著に心臓の株あたりがうずき、軽く過呼吸寸前になります。11話最終話は月が綺麗ロスになりそうなのでまだ視聴してませんシリーズ構成、脚本はアイカツスターズなどの柿原優子さんで、感情の変遷を描くことに関してはアニメ業界でトップクラスではないでしょうか。 Hulu で配信中です。それと YouTube で前半総集編が上がっています。願わくば1話ずつ見てほしいですが、日常には残して言うのはおこがましいですが、間違いなく春アニメ派遣です。
このね、
熱いメッセージが、
あれですか、
ええ、
あの総集編、
総集編
今ではね、普通に見てたんですよ。
僕もあの前半の童貞っていうところ
も、まあ童貞ね、
童貞、はい、童貞って別にあのそういうあれじゃないですよ。
ありがとうございます。ちょっとひきちゃんが入ってきちゃ
うんです
よね。インサートで、
インサートであの
漫画だから、これをそうだ、これが面白いってことを、
はいはい、
この歌歌ってる人に言ったんです。
ああ、月が綺麗面白いですよって、
うん、
満足の平井さんに言ったら、うん、はい、
で、来日が返す刀で、はい、ああ、それは面白いですね。ところで、日本漫画大賞を受賞した響きっていうのがあるんですけど、読みましたみたいな返しが返ってきちゃったから。
なるほど。
まだ読んでねえっすね、み
たいな。返す刀で響き。
マジっすか、超ダセっすねって言って。うわ
ぁ。知られる
っすね。うぜぇと思って読んで、そっちに行っちゃったんだよ。まだね、ハードディスクにはいる。
いますか。
確認する？記事を確認したことないこれ。
僕ね、ちょいちょい見てたんですよ、
うん、
で、やっぱ高校生の甘酸っぱいあの恋愛模様が描かれている、うん、そしてあの僕があの上京して4年間住んでいた川越が舞台になっている
という ので、最高じゃないですか。
非常に良かったんですよ、
うん、
なんですけども、 最後の方がなんか知らないんですけど、ACD がいっぱいで、最後2話取れてないんですよ。
いや、白衣雑誌ニナがなんとかしてくれるんじゃない
ですか。白衣雑誌ニナは途中で正解できなくなって、完全に春アニメダービーから落馬しましたから。最初の5話ぐらいまですげえ評価高かったんですよね、あれね。
最初の方だよね。
なんでこうなっちゃったみたいな、すげえですね。
まあまあ、それはいいや。
まあ、それは置いといて。知りますか、キラキラ。やっぱ心現れたいですね。
まあ、確かにあの頃の気持ち帰ってくるよね。忘れていた何かね。
そうですね。
皮と、タンと、ポンジリ、ポンズツとか言えてない時でしょ。
焼き鳥屋で
焼き鳥屋でまず入って、って言いながら。
そう
です。何にしようかね、悩めない時でしょ、
もう。悩めない時ですね。まあ、高校生ですか。
はい。ここ中学生だったん
ですか。中学生ですっけ。あ、中学生だ、ごめんなさい。中学生ですね。はい。でも割と、なんか別のカップルはどこどこでホテル行ったのに、セックスどうこうみたいな、そういう話もありましたけど。
それ新庄君のあれだよね。
あ、僕のハードディスクに入ってる月が綺麗だけですかね。
そんな感じの話だった。
違いました。もしかして僧侶と交わる色欲の夜に。
全然知らねえよそんな
の。混ざっちゃった。
そんなエロアニメで一緒にすんなよ。
ちょっとなんか前後で入ってたのかもしれないですね。わかんないですね。すいません。
でもまあちょっと残っ、はい、ハードディスクにいるんで彼。
はい。そしてこのトニーさんという方ですね、
はい、
私のおすすめで、アイカツにドハマりしていただいた方です。
おお、はい、素晴らしい。
アイカツ、武道館ライブが決定しましたが、新庄さん行きますか。
おお、
行きたいです。
8月22でしょ、それは。
それは長渕剛です。長渕剛武道館ライブです。
ああ、出た、23。
はい、はい、新庄さんにスターズの世界戦に無印アイカツが交錯したとお伝えください。いつも放送を楽しみにしています。8月17日と8月24日放送回でコラボアニメーションが放送されますということで、はい、
うん、
アイカツとアイカツスターズってもう別の世界線だったわけですよ。別の世界線だったんですけど、この度、コラボということで、コラボ回がアニメでやるということで、はい、昨日、一昨日ぐらいに発表になったんですけども、はい、楽しみです。
ドラクエ3とドラクエ4が、は
い、あ、そう、
合体するみたいな感じ
なんだ。完璧な。
あ、それもそうだね。完
璧なことです。はい。ただちょっとやっぱ自分の中でアイカツが強すぎてスターズが完全に霞んじゃってるので、完全にこれ完全にこれゾーマとハーゴンぐらいの差になっちゃいます。
武道館はいつなんですか。
武道館来年だったんじゃないですかね。
来年なんだ。
はい、
いいじゃないですか。
ちょっとこれは
ぜひちょっとそれこれね、ライブラボしたやつをちゃんとレポートしてもらえないと。
いや、それまでにやっぱちゃんまつさんにアイカツにハマっていただいて、一緒に武道館に行くっていうのがやっぱ理想的な流れですよね。ふーじゃなくて、はい、というわけで、お便りお待ちしております。
はい。
というわけで、お便りの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp、 mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、というわけで、今回も、あれしましたけど、
ね、
次回のテーマなんですけども、
はい、
はい、こちらですね、
はい、
まあ、一応今のところ考えているのが、
はい、
あれですか、今のところ考えているのは、サマータイムマシンブルースか、
はい、
とパッチギ、
はい、
です。どっちをどっちやるかわかんないですけども、
と新庄くんが、
はい、夏なので、はい、
切ってる進撃の巨人がすごいことになってるから、
はい、
新庄くんに進撃の巨人を教えよう。
あー、ぜひやってほしいですね。完全に僕も忘却の彼方ですからね、進撃の巨人が。完全にだからメルキドのゴーレムと混ざっちゃってドラクエだったっけってなっちゃってるん
ですけどね。失礼、
すいません、伊佐山先生、申し訳ないです。
伊佐山に失礼。
伊佐山に
これやりたいな。
なるほどなるほど、わかりました。ちょっとその時の気分次第でわかりませんけども、そんな感じで
尾道三部作かな。
あ、尾道三部作、
個人的には気になってるね。
尾道三部作も行きたいんです。だからやっぱ転校生が見つからなくて、
うんうん、
まあ別にこっちから入ってもいいです。
はい、
わ、はい、かりました。というわけで今回も愛と欲と感動とちょっぴりの一致でお送りしました東京ミルク放送局。ここまでのお相手は新庄優希と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。